どうも、お忙しいとこ、ようこそおいでくださいました。ですね、泊まる方もおられるんで、そのチェックインの時間もありますんで、おおむね1時間ぐらいというふうに思ってます。今、3時半過ぎちゃったんで、4時半ちょっとぐらいかな、かなと思っております。で、ですね、で、午後は皆さんにお渡しした、テキストをお話したいと思います。あ、そうか。すいません。ちょっと前後しちゃいましたけども、今日の日付をやらなきゃいけないです。平成21年の本日は3月14日、午後2時か、あ、午後3時ですね。3時からの、セミナー、黙食セミナーを開きたいというふうに思います。で、何を言いかけたんでしたっけ。で、そんな感じです。で、一応このテキストに沿ったお話をさせていただきたいというふうに思います。で、1時間ぐらいで終わる予定です。終わりたいなと思っております。で、メインといったらあれなんですけども、午後、夜また来られる方がおられます。で、一応20名は来られる、私を入れてですけども、来る予定ですんで、夜にしか来れない方もおられるんで、一応夜にメインにお話をさせていただきたいというふうに思います。で、午後は付け足しかっていうと、そんなことはないつもりですけども、一応午後はですね、暗号のことを言いましたけども、暗号のことは、夜話したいかなと思います。で、午後は何を話したいかというと、黙示録は大体どんなものかということをですね、話したいと思います。で、話したいというとちょっとおこがましいんですけど、私はこんなふうに理解するということですね。で、当然ですけども、こんな理解をするということなんで、どうぞ、お一人一人がですね、吟味を持ってその中でですね、お一人一人の理解と、あと、主に祈ってですね、正しく、主にあって理解いただければというふうに思います。そんな、解釈を押し付けるつもりもありませんし、またお一人一人私が押し付けたからといって、そのまま信じる方もおられないとは思いますけども、ぜひ、ですね、参考または主からのですね、啓示の中で読み取っていただければいいかと思います。で、早速見ていきたいというふうに思います。基本は、黙示録はどんなことかというようなことですね。で、2、3、若干、今まで語ったこととダブルかもしれませんけども、でもここは大事かなということになります。で、1番目、週末の、黙示録のポイント。週末の予言は、神のためを区分するために用いられると、そのように理解しています。で、要するに、この、試験みたいなものであると、私は理解しております。で、基本的に聖書っていうのはですね、私の思いでは非常にわかりやすい本であるという、または非常に明確に、書いてある、書であるかと思います。で、イエスはどこで生まれたかとかですね、ベツレヘムで生まれたとかですね、またそのお父さんは誰か、これはヨセフとかですね、人間的にはですね、ヨセフだとか、お母さんは誰かって名前もはっきりしてマリアだとかですね。漠然としてないんです。非常にはっきりしてないんですね。でも、少なくとも週末の予言に関しては非常にはっきりしておりません。非常にはっきりって変な言い方ですけど、さっぱりはっきりしておりません。いろんな諸説があります。で、獣の国はどこかっていうことだってですね、甲殻は青を飛ばしてっていうんですか、いろいろ私がこう言うといろいろ違うぞって怒る人もいるんですけどね。でもだけ議論があるということですね。でも他のことに関しては議論がありません。イエスは、母親は誰かって言ってですね、マルタって人はいないわけですね。いないですよね。よっぽど聖書読んでない人は言うかもしれないですけども。で、黙示録の一歩をこう入るともう全然違います。千年王国あるかないか、これも大議論ですですね。観覧前景況とかですね、観覧後だとか中とかもう大変な感じなんですね。で、みんな怒り出したりするわけですね。ちょっとお前の言うの違うとかですね。で、いろいろあるわけですね。で、それは何かっていうとですね、明らかに、はっきりしておりません。で、そのような、私の理解では、そもそも、週末の予言ってそういうもんであると。変な言い方ですけど、うまく言えないんですけど、理解してください。神様がそのように書かれた書であると、そう思うんですね。 だから、そういうもんなんですね。で、よく言いますよね。難しい、大学でですね、いろんな、よく言われてます。入学試験難しいとですね、さっぱりあんな、沈問、鬼門でわからない。で、昔よく聞きましたね。あれはそもそも解くためじゃなくて、落とすためのものなんだって。だから、わざと難しくしたんだって。で、聖書は、少なくとも黙示録とか終末の予言はですね、私の理解では明らかにこれは人を区分するためであり、全ての人に1から10までですね、解説書があり暗直があってですね、 100% 理解するために、 100% 全ての人を理解するために書かれたものではないんだろうかと思っています。あんまり大体するとその怒る人がよくいるんで、そうじゃないかなと私は思っております。で、そのようにしか読めないようなところあるんですね。で、そう思っております。で、そもそも聖書はそのように書いてるんではないかと思うんですね。この黙示録、この箇所はそうですよね。最初のテキスト、ヨハネの黙示録5の1章1節からずっと書いてあるようです。今のところですね。巻物で1節でですね、ヨハネの黙示録5章1節。私はミサに座っておられる方は右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていたというふうに書いてあるんですね。ここの部屋も鍵があります。で、ここはすごい近代的な鍵ですよね。番号を押さなきゃダメなんですね。1回目来たんですけどね、その時番号覚えてませんでした。で、わかんないから、困ったなと思ってですね、分かってる人にメールで聞いて、メールか携帯かで電話ですね。で、その人が来るまで開けられませんでした。で、ここの部屋は封じられております。ここに番号書いてありますけど、皆さんもこの番号はないと封じられてるか入れないですよ。で、しかもこの黙示録は、これは封印って、この、書って、黙示録、書ではないかと私理解にするんですけども、7つの封印で封じられてるんですね。だから、一つ鍵開けてもダメなの。7つ開けなきゃいけない。で、7倍ですからですね、ものすごい難しいということですね。そういう書が世の終わりに関して書かれてる。だから、明らかに世の終わりっていうのはですね、神様が、区分する。で、神は愛ではないかというかもしれませんけども、それは確かにそうかもしれませんけども、でもまた、神ご自身は、裁かれる方だということも書いてあるんですね。で、世の場に裁きがあるとかですね、明らかに区分とか、あるというふうに理解すべきだと、そういうふうに書いてあるというふうに、理解できます。だからそのように理解したいというふうに思います。で、ダニエル書の、で、どういうふうに、誰が分かって、誰が理解できないのか。東大の入試だったら当然頭のいい人とか勉強してる人は通るんですけども、黙示録は偏差値が高いから理解するとは限らないんではないかなと思いますね。それを言われるとちょっと我々困りますよね。困らない人もいるかもしれませんけども、で、ダニエル12章8節からそう書いてあると思いますね。その下の真ん中の節ですね。最初のページ、12章8節、私はこれを聞いたが悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。この後、悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし、思慮深い人は悟るって書いてあるんです。これ明らかにここで区分が書いてあるというふうに理解します。これはダニエル書の言葉ですけども、黙示録はこれに通じると思います。で、ダニエル書のいろんな言葉は黙示録に出てきますから、無職のいろんな分かんないところは、実は、ダニエル書に通じて、ダニエル書を通して、いろいろ理解できるところがあると思います。で、繰り返します。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者はないっていう感じなんですね。だから、我々の歩みと、明らかに関係しております。で、これは前回も言ったんですけどですね、エレミアは毎回同じことを言ってるという、思うかもしれませんけども、否定しません。でも、大事なことだと思いますので、繰り返してみます。で、明らかにそのように神様が書いてあるなら、これはそのように受け止めて、我々は本当にこのことを悟りたいならば、悪者であってはいけないということを理解してください。で、皆さん悪者は いますかって言ったら手を挙げる人いないと思いますけども、神の前に悪者であってはいけないっていうことです。お分かりですよね。皆さんの行動をチェックしません。帰った後どこへ行くとかですね。なことは余計な忘れです。でも神と、どうぞ人の前にですね、はともかく神の前に悪者であってはいけないんですね。で、人の前はともかくですね、ラッパ吹いてても、神の前に悪者だった人々がいます。で、どういう人がいるとかっていうと、明らかに、イエス様が言われた偽善なる律法学者、パリサイ人とかですね、彼らは悪者です。悪者と私に言われたら、彼らも怒るでしょうけど、お前に言われる筋合いはないとか言われちゃうかもしれないけども、そうだったと思います。この判断で言うなら、なぜなら、彼らは悟らなかったんです。前回と同じことで言いますけども、大事です。悟らなかった。彼らは悟らなかったというふうに私は理解します。立法学者、パリサイ人、いろんなことを知ってる。イエスはどこに生まれたかって言ったらですね、王様に行かれたら即答するわけですね。ベツレムですとかですね。そうです。学問的に正しい。だけど、実践的には失敗してるんです。イエス、彼らはいろいろ聖書知ってた。だから、ダニエル70週の予言とか知ってたかもしれない。で、70週でちょうどイエス様が来るときはね、70週が満ちる頃ですよね。再建するとかなんとかの話が出てね、再建して、イエス様がですね、イエス様に入場した頃ちょうど30歳でその頃だったんですね。でも、目の前にイエス・キリストは来て、で、ナザレのイエスは、あらゆる聖書の予言を成就してたということです。メシア、来臨のですね、ベツレムで生まれてた。で、乙女マリアから生まれてた。で、いろんなとこを成就してた。でも、目の前に、そのイエスを目の前にしても、彼らは悟らなかったということをどうぞ思い出してください。同じようなことを言ってますけども、大事だと思います。で、明らかに彼らは悟らなかった。この、わだちを踏んではいけない。わだちを踏むんじゃなくて、踏んじゃダメなんです。失敗を繰り返してはいけない。だから、知識だけはダメなんです。即答できるとかです。早押しクイズでうわーっと答えるぞって言ってダメなんですよ。で、目の前に行って、実際的に失敗しちゃったんですね。ダメですよね。これ失敗です。知識だけはダメなんです。で、あろうことが先頭に立ってた。見ててください。聖書を読めばですね。イエス・キリストを捕らえに来た兵士たち、律法祭司長とか、立法者、そういう人たちは送ってるんですね。先頭に立ってあろうことが神の子を捕まえてですね、自分たちの救いをこの蹴っ飛ばしてですね、滅びに邁進してしまったんです。で、これは、人の振り見て我が振り直せっていう言葉がありますけども、この私に追ってってはいけない。それに、従ってってはいけないんですね。我々は、失敗から学び、正しくはないかで、ポイントは繰り返しますけども、我々の歩みが問題でありますって、歩みっていうと、なんかこう、うわっとこの、エルミアのセミナーに来ると、なんかこう、うっとこの、人の罪を暴いて、そう言ってるんじゃないかと思うかもしれませんけど、そうではありません。そうではない。ただ、聖書にこう書いてあるんです。悪者は悟らないって書いてある。悪者でなければいい。正しければいい。でも、偽善ではありません。偽善であってはいけません。偽善なる律法学者パリサイ人ってイエス様言ってるから、彼らは偽善なんだろうと私は思います。2000年前にどういう人が律法学者でいて誰が偽善だか私なんかわかるわけはありません。でも、そうなんでしょうね。で、他のところでイエス様はやりました。白く塗られた墓だって言ったんですね。外側は綺麗だけど内側はあらゆる醜いもので見せてる。これはダメなんですね。で、そう、非難するようなメッセージをするつもりはないんですけども、そういう聖書は論調なんですね。で、ポイントは、我々はこれから歩むべき道を歩まなきゃいけない。で、ないかと思います。で、その時でも、書いてありますよね。しかし、思慮深い人々は悟るんですよね。こういうことですね。で、どうぞ、悟った人たちもいます。それは、イエス様の時代ですね。ペテロとかヨハネみたいなですね。本当、彼らは真に神に従う人たちだったんじゃないかと思います。で、見た目は、ただのこのガリラの漁師に過ぎない、魚取ってるおっちゃんなんですけども、神の前には、真に歩みをしている人たちなんじゃないか。そんな感じですね。だから、彼らは、 悟ったんですね。目の前でいるナザレ、目の前でいるナザレのイエスですね。ナザレ聞いたことない、言ってましたね。そんなこと言った十二弟子の弟子一人いますよね。覚えてますか？ナタナエルか誰かでしたね。ナザレか何の良き者が出ようか、そんなことこんなものは知ったこっちゃあるか、そんなもん時間の無駄だってあったんだけども、でも彼はすぐに態度を表現したんですね。イエス様言われた、私はあなたはイチジクの木の下に見た、確かイチジクの木の下ですよね、オリーブじゃなかったですよでそれ聞いた時に彼は一変しちゃったんですね。ああ、このことを知っている方なんだ、このことはあの神の子だって分かったんですね。で、あの悟る人は悟ったんです。でペトロも悟り、ヨハネも悟ったんですね。でそうなんです。そういう時代が今来てるっていうことをぜひ覚えなければいけないというふうに思います。今明らかにふるいにかけられる時が来てるんですね。で我々はかけられちゃいけない、ふるいにかけられちゃうの石は止まってすの土は落ちるとかどっか書いてある聖書の中で、ね、落ちちゃうのはダメ、それはダメですよ。これは砂の歩みですからね。砂の歩みっていうのは崩れる家に通じております。で岩じゃなきゃダメ、ふるいかけられちゃダメ、止まるストップしなきゃダメ、岩の歩みとかね、これは弟子の歩みに通じるというふうに思いますけども、そうでなければいけません。で明らかにふるいがかけられつつあると思います。で神を恐れなければいけません。私なんかは偉そうなこと言いたくありませんけども、そういう人があんまりいないように見えるんで、偉そうなことを言わなければいけないと思っております。で自分の身を比較したらちょっと言えないんですけども、神を恐れなければいけないというふうに思います。なぜなら我々が誤解しているようにですね、神が愛だから全く裁きがないってありえないと思うんですね。なぜなら歴史を見ればすぐ分かります。イエス様の時代っていうのはですね、私の理解ではですね、旧約の終わりだと思います。ちょっと変なこと言うと思うかもしれないですけど、旧約の時代の神のためにずっとこのね、ダビデとかモーセとかあっと従ってといかれて、どんどんどんどん堕落して、その最終の時だというふうに思うんですね。これ以上悪くならないという時ですね。そしてここで預言者を殺し、イザヤを殺したいとかですね、またエレミアをこの井戸に投げ込むとかですね、悪いことがあってしてて、最後に来られた、このイエス・キリストを十字架にかけちゃった、堕落の最後なんですね。でこれは最後の最後であって、最後通帳みたいなもん。これは明らかに回復の回復はありえません。裁きのみが待っているわけです。でそういう箇所はあります。覚えておりませんか？聖書はそういう箇所を見せていると思います。農夫の箇所がありますよね。農夫たちに貸したんだ、ブドウ園貸したんだけども、農夫たちにで、収穫をよこせと言ってですね、主人が渡したけども、でも来る人みんな石を投げたり裸にしたりとかですね、恥をかかしたり殺したり、ひどい目にあった。最後に自分の息子を送って、で息子なら敬ってくれるかなと思って送った息子をあろうことが殺してしまった。そしたらこの主人はどうするかイエスは聞いてるんですね。この息子はイエス・キリストのことであります。で周りの人たちは聞いて言いました。でそんなとんでもない農夫たちはですね、送って滅ぼすだろう。そうなんです。これはその通りなんです。で彼らがそういった、まさにそのエルサレムの人たち滅ぼされました。最後に自分の神の子さえ殺されちゃって、あとは滅ぶしかないんですね。で歴史はそのようになりました、私の理解では。でエルサレムでイエス・キリストが西暦30年に十字架につけられて殺されました。修復はありえません。また和解はありえないんですね。その後ちょうど一世代後、40年後にエルサレムはローマの軍隊に囲まれて、そしてエルサレムの人たちは最後の一人まで殺されちゃったんです。これは何か、神の子を殺したけど、でも神は愛だから最後の一人まで許すんじゃなくて、徹底的な滅びと裁きなんですね。そうとしか思えないですね。エルサレムの最後の一人まで殺されて、一体どこがこれあれ見なのか、許すでもないですね。これ裁きなんですね。歴史は冷静に見なければいけないというふうに理解します。我々の思惑で考えちゃいけないんですね。神は愛でどこまでも許すって、それはいい考えですけども、それは本当に聖書的ならいいんですけども、 どんなことをしてもやる、セカンドチャンスもあるし、煉獄もある、そう、きっとそれがあるといいですねと思いますけどですね、しかし死んだ後そんなセカンドチャンスありませんでしたって言って誰を恨むことができますか自分の信仰とかですね、自分の後の世のことっていうのは我々一人一人が責任を持たなきゃいけないですね。だからどのように信じ、どのように歩むかっていうことはですね、これは結局は自己責任ですね。でこれは神様教えてくれます。どうぞ真に我々が正しく歩み、正しく求めるなら教えてくださるというふうに思います。でこれは旧約の歩みだった。でイエス様の時っていうのはですね、旧約の用語がいろいろ使われてるんです。祭司が出ますよね。これは旧約の言葉です。アロン以来の祭司なんです。立法学者、これはモーセ以来の言葉です。モーセ、これ明らかにイエス様の時って旧約聖書の最後の時なんですね。ちょっとそういう言い方そういう人 いないかもしれないけども、明らかにそうなんですね。でユダヤ教の会でもありますね。で彼らはそんな最後だったんですね。で新約です。我々にとって大事なのは新約の歩みのこれも私の理解では同じ歴史は繰り返すのではないかというふうに理解します。なぜなら明らかに旧約のいろんな言葉って新約聖書に同じことが使われてるんです。旧約12部族を使われてましたね。で12のヤコブのイスラエルの12の兄弟からですね、全てのイスラエル人が生まれたように新約は12しか生まれてるんです。トマスとかね、トマスはインドの方行ったとかですね、ペテロはあっちのローマの方行ったとかですね、明らかに、だから我々クリスチャンっていうのは、すべて、ある意味では、キリストの十二弟子 の子孫なんです。だから、旧約のイスラエル人すべて12部、イスラエル十二部族の子孫であるように、我々も十二使徒の子孫なんですね。で日本で来た人は、どっか、誰の子孫だかわかんないけど、まあ、どっかの子孫であるのは確かなんですね。で、そのようなことを言われています。で、そんな感じですね。だから歴史は繰り返すというふうに理解できます。で何を言ってるかというと、そして70週の予言でもそうですよね。70週の予言っていきなり専門的なことを言いますけど、皆さんが聖書言葉ちょっと詰まってますけど、聖書を読んでることを前提に言いますけども、70週の予言もそうですよね。70週あるけど60何週かで、その後ちょっと残りは週末まで残ってるんですね。これ、微妙な書き方ですけども、世の割に70週の予言は成就する。これ明らかにこう二重写しみたいになるんです。同じことが繰り返されるというふうに理解できます。で、自分の理解が絶対完全だとかですね、こんなことは間違ってもいません。ただ、こんな理解があるでしょうというぐらいのことですね。でも、私は、そんなふうに理解してるんで、これは言うべきだと思っております。で、自分の教会ではもちろん言ってるんですけども、もうちょっと言うべきではないかなと思ってるんで、自分のできる範囲で宣伝してます。でも、残念ながら、某新聞に広告を依頼したけど、載せてくれないから、どうしても、いつも毎回、そんな感じではありますけども、やることはやってるんですけども、残念ながら受け入れてくれません。お金は出すと言ったんですけど、載せてくれませんでした。あまり、アメリカが獣の国になって、よっぽど過激なタイトルなんですかね。そうは思わないんですけど、残念ながらそんな感じであります。できる限りの努力をしているつもりであります。そんな感じですね。だから、何を言ってるかというと、世の割も、で、ダニエル書の予言が正しく理解できなかった、イエスの時代の律法学者パリサイ人は結局は裁かれました。で神の言葉の通りなんです。このダニエル書に書いてあるんですね、悪者ども悪を行い一人も悟る者いないっていうですね、そのためにダニエル書は用いられるんです。でしかしダニエル書とかまたイエス様の時代のことはこれは過去のことであります。問題は我々が今起きているこの時代でですね、同じことが繰り返されるかもしれないということですね。だからどうぞ我々は正しく理解していきたい。でこれは神様は明らかに本気だと思います。本気だってどういうふうに言ったらいいかうまく表現できないんですけども、わかりますよね。私が言わんとしていることはですね、イエス・キリストの時明らかに神様は本気であります。本気というか言葉通りのことを実行されました。で 世の中には言葉だけっていうことあるんですね。昔そうですよね。アリ猪木戦って突然全然関係ないこと言いますけど、アリ猪木戦って知ってますか？モハメッド・アリとアントニオ猪木が戦ったんですね。でモハメッド・アリが言ったらですね、ペリカン野郎とかですね、顎がなんかこう長いんですよ、アントニオ猪木。で、顎をかち割ってやるぞって、でも実際はかち割ったりしなかったんです。それは言葉だけだったりします。でも、イエス、神様の言葉っていうのはですね、恐ろしいです。言葉だけとかですね、威勢いいだけとかですね、脅かしだけとかで、ない。書かれたら、書かれた通りに従事する。だから、恐れなければいけないというふうに理解しています。で、かつては、そのような感じでありました。イエス・キリストの時はですね。で、これは、再度これは起きるかなと思います。悪人は一人も悟ることはないということはですね、これ再度起きるかなと思います。で、かつての日、明らかに、このイエス・キリストの時はより分けの時でありました。で、十二弟子を始めた人たちは、良い意味でより分けられました。選ばれたらですね、ふるいにかけられて、落っこっちゃったら土とか砂じゃなくて、岩として残ったペトロっていう名前がいいですね。石とか岩とかいう名前ですね。残るんですよ。だから皆さんペトロみたいな意味がポイントあるんですよ。で、ふるいかけられて下に落っこっちゃダメなの。で、これからふるいがあるだろうと思います。で、これは神様明らかに本気であると私は思っております。なぜなら明らかにもうこの終末の言葉を通してより分けられちゃったかなってたくさんいるんです。で、レフトビハインドって聞いたことありますよね。ああ、ご存知ですよね。レフト読みましたか？
あれ小説として。
ああ、そうですね。あれを信じてるから、って言われちゃうとちょっとどうしようかなと思っちゃったんですけど。小説、すごい。やっぱり浜田さん、やっぱり違いますね。はい。これは聖書の暗号によればですね、レフトビハインド、聖書の暗号出てくるんですけども、聖書の暗号、レフトビハインドは彼らを滅ぼすというふうに聖書暗号が出てますね。で、レフトビハインドを信じ、読んで全て 100% 受け入れるとですね、滅びるらしいです。で、そういう小説ですね。レフトビハインドは観覧前経験説で、そうですよね。で、まあ、ヨーロッパの方で、関係者が出ると言ってますよね。これ全て信じると滅びるらしいです。だから、でこういう、しかし、レフトビハインドは私は全く全然違ったことを言ってるかなと思います。ただ数では負けております。何千万部ってアメリカで売れてると聞いて、日本ではどのぐらい売れてるか知りません。そもそも日本はクリスチャン少ないですからね。でも少なくとも割られる数は多いだろう。だから我々一生懸命やってもセミナーはまあ20名の部屋に満ちるか満ちないかもですけども、向こうが全然多いんですね。で、これは神の許しでこういうことが起きてる。で、レフトビハインドの語ってるような、私に言わせていただくなら、全然間違った終末理解がぐらっと広がってるんですね。それが許されてる、神の前に。これは何か、悪者は一人も悟ることはないっていうことがですね、実現しようとしてるというふうに理解できます。で、神様本気であります。だから、そうなんですね。だから、どうぞ、我々はセミナーで違うことを言いますけども、他の理解とですね、自分の聞いたことが違うぞって、そんなことでですね、怒ったりしないでください。本当にその、レフトビハインド通りで、週末で行けばいいけども、そうでなかったら一体どうするのか。で、実際に、イエス様の時は明らかに、惑わされた人は絶対多かった。エルサレム中の人はほとんどみんな騙されたんですね。で、キリストにつく人たちなんてね、12ですとか、あと、ペンテコストの日に集まってる人ってせいぜい100人、10人ぐらいですよね。全然少ないですよね。だから、明らかに惑わされる人が多い。だから、多数決って聞かない。聞かない。世の中多数決聞きますよ。自民党がどんな応募しても、やっぱり多数決で選ばれたら何も言えない。それはそうですよね。世の中は聞かないけども、神の前には多数決ってありえない。だからどうぞ、この説を信じている人が多いから正しいだろうという、ことは、少なくとも聖書理解に関しては言えないだろうというふうに思います。というよりも、惑わされるようになっている。で、神様は本気でそういうことを計画しているんですね。で、 それを、見ていきたいというふうに思います。
1ポイントだけでだいぶ時間喋ってるじゃないですか。3ポイント終わるんでしょうか。2番目のポイントいきたいというふうに思います。
あとがありますからですね、一応時間はある程度守りたいかなというふうに思います。午後だけで夜までかかったらみんな怒り出すでしょうからですね、一応時間は守りたいかなと思っております。
2、目標のポイント2、すべてのクリスチャンが主の再臨の日永遠の命に入るわけではない、逆に裁きに入る人々がいる。
で、こんなことをやっぱりキリスト教会で公に言ったらやっぱり怒られます。怒られるで怒られるだけならいいんだけど、カルト扱いされます。覚悟を持って言っております。そんな感じになります。でも明らかに私はそんな風に理解しているのでそう言います。ただまあでもって他の人が全て間違っていると さすがにそうは言いません。ただそのように理解できますということを言っておきます。なぜならそんな風にしか私は見えないからですね。でクリスチャンと名がついたら裁かれないってかなり大きな、ね、基本的な教義なんですけど、でも聖書を読んでいる限り私はそう見えないんですね。でそれを言ってきます。でそれはそれを受け入れろとかそんなおこがましいことは言えません。だけども明らかに少なくとも後の終末の日には裁きに入るクリスチャンがいるということを語っているのではないかなと思います。でこれは少なくとも旧約の時代はそうであります。イスラエルは神のためでありました。ユダも神のためだったんですね。神のためだったんですね。で、律法学者もおりました。で、律法もありました。モーセの律法もですね。で、祭司長もいたん。で、安息日を厳守してた。それでも、旧約時代の終わりの時、少なくとも旧約時代の終わり、イエスの時には、裁かれてしまった人たちがエルサレムにたくさんおりました。そういう時なんです。だから世の終わりっていうのはですね、今までの常識が通用しないような時代だった。少なくとも、旧約時代の終わり、このイエスの時代ですね。この旧約時代ずっと全てかと言いませんよ。だからイエスの時代はそうだった。だから、新約の終わり、終末の時もですね、今までの常識が通用しないんではないだろうかということは考えられます。というふうに思います。で、言葉を見たいというふうに思います。で、ですね、マタイの2番目のポイント、マタイ25章31節からですね、これ読むとちょっと長いですけどね、こう書いてありますね。人の子はその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。ぐーっと書いてますね。で、そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼ら羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きますって書いてあるんですね。で、羊とヤギは似てるというふうに思います。で、羊は明らかにクリスチャンを指す例えです。それは皆さんもいろんないだろうと思うんですね。で、羊とか、まずそもそも、教会のね、導いてる人は牧師って言いますよね。牧師とか牧者。英語ではパスターって言うんですけど、これは羊を飼うパスター、牧者ですよね。牧師っていうのは牧数羊と密接に関係してる。クリスチャンは明らかに羊なんです。でここに書いてあるのは2種類の民が書いてある。でそこに片方は羊と書いてあって片方は蛇と書いてあって、こう片方羊はクリスチャンかもしれないけど蛇はこれサタンじゃないかと、羊クリスチャンと何の関係もないと思うんですけども、似たような名前ですね。ヤギと羊似てますよね。ちょっと違いますけどですね。でこれ明らかに神の民であり、クリスチャンだったり、教会に集っている人たちの中にも、区分があるというふうに言っているんじゃないかと私は理解します。自分の理解を押し付けるつもりはありませんけども、そんな理解があるということを覚えてください。で、その人たちにですね、34歳。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち。世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。で、右の羊は御国を継ぐんであります。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものがあって、私が渇いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のときに私に着るものがあって、私が病気をしたとき、私を見舞い、 私が牢にいたときは私を訪ねてくれたからです。という感じですね。これはだから羊たちは入る。でも、これどうしてかというと、この同じ40節。すると王は彼らに答えています。誠のあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さな者たちの一人にしたのは私にしたのです。これどんな理解かって、まあ私の理解ですんで、これも強制しませんけども、こういう区分が出てくるって、これ明らかにこれ世の場合のことではないかなというふうに思います。その時、ある意味ではクリスチャンが分けられちゃう。ある人たちは羊と呼ばれ、祝福を受ける、天の御国を受ける。でも、ヤギと呼ばれてですね、呪われちゃう人たち。これは、この違いは、私の今の理解では、患難時代のですね、これから受けるいろんな困難とか、そこで正しいクリスチャンが患難にあったりですね、または追っかけられたり、まあ、飲むものない水も乾くとかですね、その時にどのように我々が対応するか、クリスチャンたちですね、あいつらカルタがもう飲ませない、家にも入れないっていうのは、これはヤギですよ。いいですか、覚えておいてください。で、兄弟姉妹だからっていうことで、助けてあげる。これは羊であります。対応で違うんじゃないかなというふうに思います。そういう理解であります。で、ダメなんですよ。このダメな人たちはどこかっていうと、40節。それから王はまたその左にいる者たちに言います。乗られた者ども私から離れた悪魔とその使いたちのために用意されて永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹だったとき、食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませる、うんぬんということですね。で、滅びに入ってしまう羊に似たヤギのような人たちがいるということですね。似せて書いてあるんですね。明らかに羊とヤギですね。クリスチャンは区分だというふうに思います。我々は、ここで何を学ばなきゃいけないかというと、一つは、観覧時代に入ったときですね、世の中の法律がどう言おうとですね、カルトクリスチャンは家に入れちゃダメと言おうと言うまいとですね、御言葉に沿わなきゃいけないということです。なぜなら、我々の裁きは神、ご自身ですね。この世の法律とかですね、裁判官だって、生で裁けるのは我々の体とかですね、肉体の命ぐらいであって、こんなものはですね、死んでしまう肉体の命は気にするものではありません。イエス様が言いました。体を殺してもですね、魂を滅ぼせないものを恐れるなんて書いてある。そういうのを恐れる必要はないだろうというふうに思います。で、どっちにしても、ポイントは何かっていうとですね、ポイントを書いてます。そうじゃありません。親切ですよね。書いてある。1、羊やヤギは神のため、クリスチャンに関する言葉である。どちらも外見は似ている。見た目に似ているが、しかし区分があることをたる。的確ですね。2番目、見た目に似ている羊やヤギの中に、なんと永遠の刑罰という極端に異なる区分が行われるということですね。これは、あり得るだろうと思います。なぜなら何度も言うですけども、イエス様の時は明らかに天と地ほど違う区分があったんですね。これはあり得るだろうと思います。だからどうぞ、教理で聖書を読まずに、御言葉から教理を読み取ってください。なぜなら、我々がいくら、仲介書に、忠実だからと言ってですね、で、イエス様の時代の律法学者に従って、で、イエスを十字架につけて滅ぼされた人たちだとかですね、誰も責任取ってくれません。最後は自己責任なんですね。どうぞ、御言葉に沿ってもらうと見たいというふうに思います。で、いうことですね。3番目、そういうことですね。だから、どうぞ、言いたいことは、この区分ですね。で、2番目だけは終わらせたいなと思っております。で、その次、マタイ25章、1節からですね、これも有名な箇所ですね。読まなくても分かりますよね。賢い花嫁と愚かな花嫁ですね。で、言いたいことは、我々は、誰もからも、皆さんも教会で聞きましたよね。我々はキリストの花嫁なんだ。男でも花嫁なんだ。なんかちょっと、と思わないじゃないけど、花嫁、やっぱり花嫁なんですね。それはまあいいとする。だけども、ポイントは、10人の花嫁がいて、5人の花嫁は賢い花嫁で、花婿で迎えられて、婚姻の席に入りました。何の問題もありません。これは、クリスチャンのセオリー通りでですね、問題ない。問題があるって、恐れなきゃいけないのは、愚かな花嫁です。彼女たちは、婚姻の席に必ず入れると思って、行ったんで、花嫁でですね、で花婿、この日を待ち望んでいました、とですね。ところがあろうことがですね、 ひどい釣れないことを言われたんですね。花婿のやつで。この、そこのとこだけ言いましょう。11節。マタイ25章、11節。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ、私はあなた方を知りませんと言ったということですね。で、非常にこれショックなことが書いてあるんですよ。バカな花嫁だって笑ってる場合ではないんですよ。笑ってる場合じゃない。これは大変なことであります。我々は、そのように引かされてきた。我々は天に迎えられるんだってですね。で、観覧前経験者で言ってん。神様はとてもよくできた方だから、観覧が聖書には書いてあるけども、観覧に合わせない。あまりにも愛があるから、観覧時代が来たらば、ぐーっと天に上げられる。でもって、観覧が終わったらぐーっと下ろしてくる。何事もなかったように下ろしてくる。で、我々は全く心配する必要ない。できた方ですよね、神様ね。そして、この、迎えられるって書いてあるんですね。花嫁としてですね。でも、ここ書いてあるじゃないですか。半分、少なくとも5人はですね、花婿言われちゃう。結婚する予定だった花婿はですね、彼は答えて、確かなところ、私はあなた方を知りませんと言ったんです。結婚できますか、こんな知らないっていう人とは。できませんよね、これ。迎えられないんです。で、我々、入れないんですね。で、こう、わかりません。この、愚かな花婿、花嫁はですね、御国に入ったような気がしません。危ないですよね。こういうこと、さっきのヤギと、羊じゃないですけど、これヤギの海に入ってんじゃないか。ヤギだったら恐ろしいですね。はっきり書いてますからね。悪魔とその使いに容赦だったところ行けって言われて、これは大変な裁きなんですね。そのように私はここを読め、しか読めません。だから、何を言ってるかっていうと、聖書は繰り返し繰り返し、似たような表現で二つの民を書いてる。一つは、これは明らかに世の終わりのことです。なぜなら、これはキリストの再臨の時に花嫁が迎えられますからですね。教会時代にいつでもこういうことがあるかどうかはわかりません。でもこれ明らかに世の終わりで起きるんですね。だから、今までの常識が通用しない時が世の終わりではないかというふうに理解します。だから今までのセオリー通用しない。だから、黙示録は書かれており、ダニエル書は書いてある。だけども、ほとんどそれ読めないから、七つの封印で、封じられちゃって読めないから、何の心配もしないで、そして間違えちゃうんですね。でもどうぞ、明らかに分かりやすい形で書いてあることは、似たような二つの民を書いてある。一つは、羊であり、羊とヤギの区分ですね。羊とヤギ似てますよね、どう見てもね。羊とライオンだったらこれだいぶ違いますけどですね。似てる。で、ここでも愚かな花嫁と賢い花嫁、似てますよね。片方が賢い、片方が愚かなだけ、どっちも花嫁に意思をしてるんですから。でも明らかに結論は違うんだっていうことです。聖書はそういうことを言ってるんです。だから根拠のない安心を持ってはいけない。私が不安を煽りすぎだっていう、こう意見あるかもしれないけども、で少なくとも半々ですよね。羊とヤギね、半々ですよね。花嫁、賢い花嫁と愚かな花嫁、半々ですよね。5人、5人ですからね。そうですよね。そういう箇所いくつもあります。もう一つ、もう一つを見ると、黙示録14章、14節。で、ここではですね、二つの刈り取りが書いてある。私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗ってこられた。おられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。すると、もう一人の見つかりが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので、刈り入れる時が来ましたから。そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると、地は刈り取られた。ここで一つの刈り取りがあるんです。でこれは、刈り取られ、蔵に入ったかもしれない。ある意味では、別の表現では、天の御国に入ったかもしれない。そういう刈り取りがあるんです。だけど、もう一つのことがあるんですよ。それはですね、17節。またもう一人の見つかりが天の聖所から出てきた。が、この見つかりも鋭い鎌を持っていた。ってことです。もう一つ別の刈り取りがあるんです。で、すると火を支配する権威を持ったもう一人の見つかりが、 祭壇から出てきて鋭い鎌を持つ御使いの大声で叫んでいた。その鋭い鎌を入れ、血のブドウの房を、刈り集めよう。ブドウはすでに、熟しているんだから、ということですね。で、そこで御使いは血に鎌を入れ、血のブドウを刈り集めて、亀の激しい怒りの大きな酒舟に入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れて、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタ領に広がった。全般は問題なさそうです、仮と言えばですね。蔵に入ったような感じですね。問題は後半です。我々は最悪の事態を想定しなきゃいけないというふうに思ってます。なぜなら、最悪の事態に入らなければですね、良いところに行くわけですからね。最悪なところに入らないようにですね。ちょっと消極的な言い方で恐縮ですけども、私の考えはそんな風になっちゃうんですけども、でも問題は後半であります。これ明らかにこの刈り取りは神の裁きですね。なぜならはっきり書いてありますからですね。19節ですね。御使いは地に鎌を入れ、地のブドウの巣を刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。神の怒りの大きな酒舟、そんなとこ入りたくないですよね。これないことを言ってんじゃないんですよ。黙示録は空想小説ではありません。神様はそんな暇ではないと思う。で、黙示録はどんな聖書にもついております。皆さんの聖書にもついてますね。で、ヨハネの時からずっと今言ってあります。意味なく書いてあるんではなくて、実際に起きることが書いてあるというふうに理解します。なぜならダニエル書に書いてあるですね、事柄もみんなイエス様の時に従事してるわけですね。悪いものはですね、一人も悟るものはない、これ成就しちゃってるわけです。同じようにこれも成就するというふうに思います。そしてブドウっていうのは刈り取られて酒舟に入れるのはこれブドウなんですね。ブドウって明らかにクリスチャンを指す例えですよ。皆さんも知ってるでしょ。聖書をよく読んでいるからわかるだろうと思うんですけど、ヨハネの福音書にありませんか、私はブドウの木、あなた方はその枝であるって書いてあるんですね。だから明らかにこれはクリスチャンであっても刈り取られる、すべての人が当然裁かれるわけではありませんよ。刈り取られて天の御国に入っています。でもこのように激しい神の怒りの激しい酒舟で踏まれるっていう類のブドウもあるんです。だからどうぞ根拠のない安心に入ることはないように。で、なぜなら私の言っているのは心配にすぎかもしれませんけども、実際に裁きに入ったり間違ったところに入らなければそれに越したことはないわけであります。だけどもどんなに不安を問うと不安を持つまいとなんだろうと、問題はポイントは明らかに週末はやってくるんだって、その時に正しく対応できるかどうかであります。で、我々は永遠の命のことに関しての事柄であるというふうに思います。だからどうぞあくまで我々の、導きやら根拠または、また指導とか道を示すのは唯一神の言葉なので、神の言葉に沿っていきたい。ここでは明らかに2種類の借り入れが書かれている。一つは、天の蔵に入った、御国に入ったでしょう。だけども怒りの激しい酒舟という類のブドウもあるんです。で、そのようなことに入ることがないようにですね、ぜひ見ていただきたいと、そんなように思います。で、黙示録のポイントの3に来たいと、晴れて3に入ります。ですね、週末のポイント3、週末の日、多くのクリスチャンが裁かれるその理由は、彼らが正しい人々をカルト扱いし、死に追いやるからである。これも過激な言葉かもしれませんけども、私の理解ではこうであります。だから、そう言っておきます。で、絶対自分の言うことが正しいって、そういうことは言っておりません。ただ、どうぞ、皆さんが、結局は皆さんが理解しなきゃいけない。なぜなら、皆さんがこの世でクリスチャンになってるっていうのはですね、ここにずっと永遠にこの世に生きてるわけじゃなくてですね、皆さんは、気流者に過ぎない。入るべき天の御国に入るわけですね。それがずれちゃったらどうしようもない。だから、ぜひ、正しく理解していただきたいと、そういうことであります。で、その御言葉というか考える理由はですね、 で、少なくともイエス様の時はそうですよね。なぜ繰り返しているんですけども、イエス・キリストの時代のエルサレムの人々がなぜ裁かれたかというと、明らかにその当時のナザレのイエス、いろいろ弟子たちを集めたりですね、漁師とかガリラの漁師とかいっぱいなんだかこうやさぐれたような人を集めてですね、どんどんこのいろんなこの、不思議だかこう魔術だかなんだかこうやって人を癒してるとか言っていっぱい集めた人たちがおかしいと言ってですね、結局みんな殺しちゃったんですね。でもそれは神からの人々でありました。でこれはただでは済みませんでした。イエス・キリストの時代は、なぜなら神が遊ばれた方だったからですね。でバーッとこの裁きに入っちゃったんですね。エルサレムの人々は繰り返して言うんですけども、裁きにありました。イエス様自身も言いました。あ、エルサレムエルサレムってですね、預言者たちを殺し使わされたものを石で撃つものよと、何度もこのメンドレが自分の雛を集めるように集めたけども好まなかった。でここにおいてですね、この地においてですね、一つの石もそのまま残ることはない、でお前の子供たちをですね、石で打ちつけるに打ちつけるってそう言われた通りのことは実現しました。これは何か、これ裁きなんですね。神は明らかに裁きをもたらして、そして未信者を裁いたわけじゃなくて、異邦人を裁いたわけじゃなくて、旧約の時代の神のためにユダの人々は裁かれちゃった。でその当時エルサレムの人は皆殺されてしまってしまった。ローマによって110万ぐらいの人々はみんな殺されちゃった、ね、恐ろしい血の裁きですよね。文字通り歴史的に起きたことなんです。で恐怖をもたらしたりぐわっとこの恐怖を植え付けることがこのセミナーの趣旨ではありません。ただ良い意味でも悪い意味でも客観的に起きたことは見なきゃいけない。客観的に希望的に観測でですね、どんどんどんどんいい空想を膨らましちゃってですね、もう神様は何でもありでですね、もう観覧前経験もあるし、ローマ法に至ってはすごいですよね。もう地獄はないことになっちゃって。もう何にも心配ない。何やっても地獄ないんだから何も心配ないですよね。本当かな、それ。本当だといいですけどね。本当なら私もそう信じたいけども、聖書を、何回読んでもそれ信じられないんです。どこにも書いてないから。だからそれ室蘭法王様の言葉ですけども、それ信じないことにしてます。信じられないからですね、いくら神様はそれないだろうと思ってんですね。でポイントです。でマタイの10章のこの歌詞を書いてあります。でいいで10章16節、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私の家に総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちの証しをするためです。人々はあなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、この子たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。これは明らかに主の弟子たちの苦難を書いてある。これはまあ直接的には十二弟子たちの困難かもしれないけど、でもそのままぐっと二重にオーバーラップするようにですね、終末のことについて書いてあるというふうに理解する人が多いです。でその時には一つの問題は、議会に引き渡す。法律的にカルトだと言われちゃう。もう一つは議会、街道で鞭打つ。街道ってユダヤ街道、だから神の言葉を信じる街道なんですね。だから、ある意味では今のキリスト教会の中でうわっと非難されたり、吊るし上げられたりすることあるかなというふうに思います。で、問題は21です。兄弟は兄弟を死に渡すということであります。父は子を死に渡す。子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。これは例えが入っているんじゃないかと私は理解します。でなぜならイエス様は例えを理解することを言われました。例えによらないで話されることはなかったとマルコの福音書だか4章だか書いてあります。だから例えの理解っていうのはあり得るかなと思います。で絶対そうとは言えないし、また今例えの理解って霊的な理解良くないっていう解釈が良くないってことでまだやんないんですね。でも私は聖書の明らかにイエス様はですね、この例えは理解できないんですかって弟子を叱った箇所がありますので、私はそういうキリスト教の風潮じゃなくて 神のキリストの言葉に従いたいと思います。例えで理解するならば、兄弟って明らかにこれは教会の中で言われることです。兄弟姉妹って言いますからね。何々兄弟司会をお願いしますとかですね。だからこれ兄弟兄弟姉妹です。キリスト教会の中でカルト狩りとか出てくるかなというふうに思います。今そうですよね。日本は日本でも多少言われますよね。カルト化教会とかね、教会のカルト化、あそこおかしいとかですね。いろいろ非難する人がいますよね。アメリカもっとすごいですよ。アメリカもそういう団体がありますからね。いろいろあそこの教会なんとかで、合計5000万人ほどおかしなこの宗派がいるってことになってんだって。5000万人はすごいですよね。すごいカルト認定しちゃう人たちがいるってことですけどね。まあ、何を根拠だかよく分かりませんけども、まあ、ただまあそういう時代に入りつつあるって明らかに言えます。でそうなっていく、もっとこれは極端な方向へ行くだろうと思います。でただそうなんですね。だからだけどこれただではすみません。なぜならイエス・キリストを死に私たちもごめんなさいで済まない。彼はもう自分の命をもって殺されちゃったんですね。同じことが起きるだろうというふうに思います。でそれ一つだそうだと。でもう一つは次の章で、ヨハネ20 17章で、ヨハネ17章で、途中が言えます。17章20です2節、イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人は大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。だから宗教の専門家であって、またはね、神に仕える祭司の中のトップである大祭司の名前で神の子を打っちゃったわけですね。でそういうことであります。そしてアンナスは24節、アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カイパのところに送った。でこんな感じで大祭司のもとで神の子キリストは縛られちゃったわけですね。で、28節、さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは水越しの食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。これはピラトのもとを送ったということですね。だからこれは当時のローマ帝国のですね、ピラトは、まあ、その役人ですよね。だからまあその当時 の国とか法律とかですね、そういう人たちもキリスト殺しに加担したということであります。だけどまあメインはその当時のユダヤ教の、立法学者祭司たちが、キリストを十字架につけるということを決定し非難したということですね。でこれは繰り返されるんではないだろうかというのが私の理解であります。イエス様の時もね、主イエスの交渉外って3年半ですけども、くすしくも世の終わりの観覧時代も3年半であります。だからこれ、私の理解では再度繰り返されるんではないかと、同じようなことがあるんですね。で同じように起きてくるんではないかなと思います。だからどうぞ、これが、元いでエルサレムの人々は最後の一人まで裁かれました。同じことが起きてくるんではないかなというのが私の想像です。なぜならこれから起きてくることはいくらなんだって見てきてないんで言えません。でもそのように理解できるという私の理解であります。で黙示録6章9節、子羊が第五の福音を説いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証人のために殺された人々の魂が祭壇に下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで、裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡されたということですね。この後、黙示録で6章、その後いろんな天変地異とかですね、いろんなこう裁きのところに入っています。黙示録のいろんな裁きの記述が入ってくるんですね。だからまあある意味では黙示録のいろんなこの災いというのはですね、ここで殉教する人たちがね、神の言葉、こういう人たちが殺されて、それでその復讐でとして あらゆる災いがこの配信の神のために与えられるって、そんな形でパターンで黙示録って進んでるというふうに理解読めます。そういう意味合いではですね、そんなに書いてないんですよ、黙示録は。封印されてるんですからね、それ読み取らなきゃいけないんですよ。書いてはありませんけども、そんな風に理解できます。だからどうぞ、黙示録の裁きは、ゆえ、理由なくして起きたわけではありません。これは、流された殉教者というのは、神に対して神の叫び、神、その叫びに関しての神の応答として、いろんなあらゆる災いが配信の神のために与えられる、そんなふうに理解できます。で、これは最後なんですか。黙示録17章、施設また7つの鉢を持つ、7人の7人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大隠蔽の裁きを見せましょう。死の王たちはこの女と不貧行を行い、死に住む人々もこの女の不貧行の葡萄酒に酔ったのです、ということですね。そして、4節、この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と血の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いたということですね。で、この女はとんでもない女ですね、バビロンはですね。これはもちろん一人の人間ではありませんよ。こんな女はいませんけども、何か形、象徴とか例えだと思うんですけども、ただ、この女の描写の中に、教会と関係あるような記述がいくつもあるんです。葡萄酒とかね。葡萄酒って言うけど、葡萄酒なんとかかんとかとかですね。葡萄酒ってこれは我々生産の時、クリスチャンみんな毎回葡萄酒を飲みますよね。そうです。また蜂って言うけどもですね、イエス様がね、最後の晩餐の時ね、蜂に、パンを浸すものがなんとかかんとかって、蜂もこれ教会と関係あるんですね。そういういろんな象徴、この女の描写の中に、教会と関係ある言葉、不吉なんであります。で、これは黙示であり、啓示であり、意味が秘められたものであるから、また封印が封じられているんで、啓示によって読み取らなきゃいけないと思うんですけども、私の理解では、教会と関係があるかなと思います。そうすると意味、大変な意味合いですね。教会と関係ある存在、バビロン、インプバビロンがですね、なんと生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っている。だから、迫害、殺害、殉教に関係があるということですね。これは少なくともイエス様の時に繰り返すんですけど、行われました。神のためであり、イチジクとかですね、麗しい都として、エルサレムとかいろいろ表現された神のためがですね、あろうことか、キリストを十字架につけてですね、十字架につけろと言ってですね、十字架で槍で刺してですね、殺してしまったんですね。これはかつて歴史的に起きたことであります。で、これは再現、教会時代にも再現し得るだろうと思います。で、教会に関してはあらゆる甘い言葉が語られております。セカンドチャンスもありますですね。さっきのローマ語じゃないけど、地獄はもうなくなったっていうすごいいい教理もありまして、神の前に挙げられてもう全部終わったら降りてくるっていうすごい至れ尽くせりの教理もあるし、クリスチャンと名がついたらもうどんな子だっても絶対滅ばないっていう素晴らしい教理もありますけども、しかし、御言葉に沿って物事を考えなければいけません。なぜなら、我々の後の日っていうのは、御言葉に沿って裁かれるからです。で、いくらね、我々が仲介書の通りしたのにって言ってもですね、誰もそんなことをですね、弁解したりですね、同情してくれる人はいません。だから、明らかにここでは、教会がおかしくなるということを理解して書かれていると。で、それは、明らかに殉教とかですね、無実のものを殺すということと関係ありますね。これは今はそんなに頻繁に出てませんけども、これから起きるんではないかなというふうに思います。そのことをですね、夜は話したいかなというふうに思います。ちょっと、以上で一応終わりたいと思います。ちょっと待ってください。一言でお祈りいたします。 テストが関します、夜のあごめん、午後の、セミナーを教えてくださったことありがとうございます。このことを感謝して、イエスを見られることにします。アーメン。じゃあ、一応午後はここまでにしたいと思います。じゃあ、田中さん、今聞きますか？